こんにちは。さて、今回は、あなたが共有してくださった非常に興味深い資料ですね。UCLA のサンダー・グリーンランド氏による統計学の改革の推進、抵抗に直面した際の思考と実践を改善する方法、2022年6月1日付のものです。これについて一緒に深く探っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。これはなかなか根本的な問いを投げかけてくる内容ですね。
いやー、そうなんですよ。冒頭から結構挑戦的ですよね。科学っていうのは普通新しい発見とか証拠が古い考えに疑問を投げかけて、そうやって進歩していくものじゃないですか。
え、それが一般的な科学の進歩のイメージですね。
でも統計学に限ってはなんだかこう伝統的な方法論をすごく大事にするあまり、その方法が抱える問題点、それをちょっと軽視してきたんじゃないかと、そういう指摘から始まってますよね。
ええ、かなり手厳しい指摘です。まるで統計学の分野だけ自己批判や改善のプロセスが他の科学分野ほどうまく機能してこなかったと言わんばかりの。
普段私たちが客観的な事実とかエビデンスを示してくれるものって結構統計データに頼ることが多いと思うんですけど、その根幹にある統計的な手法自体に実は根深い問題が存在しているかもしれないと。
そういう可能性をこの資料は強く示唆していますね。
というわけで、今回の探究ではこのグリーンランド氏の資料に基にですね、現代の統計的実践、これが抱えている革新的な問題点、それから市が提案しているもっと健全な科学研究を進めるための改革、その方向性について重要なポイントをつかんでいきたいと思っています。
はい、具体的に何が問題視されていて、どう変えていくべきだと考えられているのか、そのあたりを詳しく見ていくということですね。
そうです。一体何がそんなに問題で、どういうふうに変えようとしているのか、早速その核心に迫ってみましょうか。
ね、お願いします。
まず資料で結構強い言葉が使われているんですが、統計学の腐敗っていう指摘がありますよね。スライド4。これは具体的にはどういうことなんでしょうか？
ええ、かなりインパクトのある言葉ですけど、その核心はですね、統計学という学問が本来人間が陥りやすい考え方の癖、つまり認知バイアスですね。これをあたかも科学的な原則であるかのように、こう正当化して、ある意味祭り上げて固定化してしまったという点にあるんです。
人間の思考の癖ですか？例えば？
はい。例えば、効果なんてないはずだ、関連なんてないはずだって思い込みたがる傾向、これをゼロ仮説主義、ナリズムと呼んでいます。それから、物事を単純に白か黒か、効果ありかなしか、そういうふうにはっきり分けたがる傾向、二分法への執着、ディコトマニア。
ああ、なるほど。ついついそういうふうに考えがちかもしれません。
そういった人間の自然な傾向を統計学の手続き、特にキム仮説優位性検定 NHST といったものがむしろ冗長してしまっているんじゃないかと。
客観的なツールのはずの統計学が主観的なバイアスを後押ししてしまっている？
そういう側面があると指摘しています。さらに、数学的に作られたモデルと物理的な現実をごっちゃにしてしまうこと、これをモデルと現実の混同、レビケーションと呼んでいますが、これも問題視されています。
モデルはあくまで現実を単純化したものなのに、それを現実そのものだと扱ってしまうということですか？
ええ。そして人間が持つこう確実な答えが欲しいとか、最終的な結論を出したいっていう欲求、これも一種のバイアスなわけですが、統計学の実践がそういった欲求に応えようとしすぎて、不確実性を適切に表現することを怠ってきたとも言っています。
根が深いですね。で、そういう統計学のあり方が具体的にはどんな問題を引き起こしているんでしょうか？スライド31。
例えばですね、具体的な証拠として、過去の医学文系データベース、メドラインにある100万以上の、統計量の一種である Z 値の分布を調べた研究が引用されています。スライド3。
100万以上ですか。それはすごい数ですね。
ええ。で、その分布を見ると、もし研究結果がランダムに、つまり偶然によってのみ決まるのであれば、Z 値は0を中心に左右対称に分布するはずなんです。でも実際には 75% 以上が0より大きい、つまり効果ありや関連ありの方向に偏っていた。
ほう、それはつまり。
これは肯定的な結果、つまり何かを発見したという結果が出た研究の方が、そうでない研究よりも論文として発表されやすいという、いわゆる出版バイアスの強力な証拠だと考えられます。 否定的な結果やはっきりしない結果はおぞな売りしやすいのかもしれない。
なるほど。研究成果として報告されているものが現実を偏って反映している可能性が。
そういうことです。さらにもう一つ大きな問題として挙げられているのが専門用語の問題です。スライド11。特に優位性、信頼性といった言葉。
ああ、よく聞きますね。統計的に優位な差が見られましたとか、95% 信頼区間とか。
ええ、これらの言葉って響きがすごくこう隠しからしい感じがするじゃないですか。優位って言われると重要で意味のある発見だみたいに聞こえますし、信頼って言われるとその結果は信用できるんだって感じがしますよね。
確かにそう受け取ってしまいますね。
でも統計学的な意味での優位性や信頼性は日常的な意味とはかなり違うんです。実際にはかなりの不確実性が残っている場合でも、これらの言葉が使われることであたかも確実な証拠が得られたかのように誤解を招いてしまう。
なるほど。言葉の持つ印象と統計的な実態との間にギャップがあると。
ええ。特に統計の専門家ではない研究者や、あるいは政策決定者、一般の人々にとっては、この言葉の響きが結果の過大評価や誤解につながりやすい。これは非常に危険なことだとグリーンランド氏は指摘しています。
ピーチに関する問題もよく議論の丈になりますよね。ピーチが 0.05 より小さいかどうかみたいな。でもこの資料では問題はピーチそのものにあるというよりもっと根深いところにあるというスタンスのようですが。
スライド15。まさにその通りですね。ピーチという指標自体が本質的に悪いというわけではないと。むしろピーチがしばしば問題視される状況の多くはピーチそのものの欠陥というよりは研究を取り巻く環境、つまり真実を歪めるインセンティブに起因すると述べられています。
真実を歪めるインセンティブですか？
はい。例えば製薬会社なら新薬の効果を示したい、あるいは自社製品の副作用はないと示したい。学術研究者なら何か新しい発見をして論文をトップジャーナルに載せたい、そういった肯定的な結果や特定の結論を求める動機ですね。
なるほど。研究にも利害関係が絡んでくると。
ええ、そうした動機があると、それに伴って認知バイアス、例えばこうあってほしいという希望的観測、ウィシフルシンキングなどが働きやすくなる。その結果、都合の良いデータだけを選んだり、チェリーピッキング、分析方法を結果を見ながら変えたり、 P ハッキング、あるいは得られた結果を都合よく解釈したり、スピニングといった行動につながってしまう。
それはピーチを使おうが他の統計指標を使おうが起こり得ることですね。
そうなんです。どんな統計指標を使っても結局研究者が結果に基づいて選択的に報告したり解釈をねじ曲げたりすれば、高に入手可能な情報の全体像は歪んでしまう。だからピーチだけをスケープゴートにするのは問題の本質を見誤ると。むしろ研究プロセス全体におけるインセンティブ構造や研究者の認知バイアスに目を向けるべきだというのがここでの主張です。スライド838。
いわゆる再現性の危機についてもその文脈で触れられていますね。スライド18、19。
はい。再現性の危機がなぜ起きるのかという説明として、一般的には統計的優位性、つまりピーチが 0.05 より小さい結果を求めて無理やり発見を捏造したり報告したりするインセンティブが強調されがちです。肯定的な結果へのバイアスですね。
よく聞く説明です。
でもこの資料ではそれだけが問題ではないと指摘しています。逆のインセンティブ、つまり否定的な結果を見つけ出してそれを報告したいという動機も存在しうるんだと。スライド19。
否定的な結果を出したいですか？さっきの話とちょっと違うような、どういう場合にそういう動機が働くんでしょう？
例えばある化学物質の有害性を示すような研究が出てきたとします。その物質を製造している企業にとってはそれは非常に都合が悪い。だから、いや、その物質と健康被害との間に関連はないという研究結果を出して先の研究を打ち消したいというインセンティブが働くかもしれない。
なるほど。自説に都合の悪い関連性を否定したいという動機ですね。
ええ。資料ではその例としてある種の抗うつ薬 SSRI ですね、これと自閉症スペクトラム障害 ASD との関連性を調べた研究が挙げられています。スライド20、28。
その研究では何が問題だったんでしょう？
この研究、妊娠中の SSRI 使用と 子供の ASD リスクの関連を見たものなんですが、結果として報告されたハザード比は 1.61 でした。つまり、SSRI を使った方が使わなかった場合に比べて、子供が ASD と診断されるリスクが 1.6 倍高かったという推定値です。
1.6 倍ですか。それは無視できない数字のように聞こえますが。
そうですね。で、このハザード比 1.61 に対応する P 値が 0.0505 だったんです。
0.0505。 ああ、これはまた微妙な。
ええ。慣習的な有意水準である 0.05 をほんのわずかに超えている。そして同時に報告された 95% 信頼区間は 0.997 から 2.59 でした。
0.997 から2.59。 下限が1をわずかに下回っているんですね。
そうなんです。信頼区間の下限が1を下回っている、かつ P 値が 0.05 を上回っているということを根拠に、この論文の結論部分では SSRI 仕様と ASD との間に関連は認められなかったという趣旨のかなり断定的な書き方がされているんです。
でも、ハザード比の推定値は 1.61 で、信頼区間の上限は 2.59 まで伸びているわけですよね。関連がない、ハザード比イコール1という可能性も区間には含まれているけど、かなり強い関連がある、例えばリスクが 2.5 倍になるという可能性ともデータは整合的だと言えるんじゃないですか。
まさにその通りなんです。データが示唆しているのは、関連がない可能性からかなり強い関連がある可能性まで非常に幅広い範囲であり、結論を出すには不確実性が高いということのはずなんです。にもかかわらず、関連なしと結論付けてしまうのは、結果の解釈を都合よくねじ曲げるスピンの一例だとグリーンランド氏は批判しています。
都合よくというのは、この場合は関連がないという結論が方が望ましかったということですか？
そう解釈できますね。抗うつ薬の安全性に関する懸念を打ち消したいという意図があったのかもしれないと。さらに、こういう結論を導くために分析段階で様々な選択、例えばどの共変量を調整に使うか、どの期間のデータを使うかなどを試行錯誤したのではないかという疑いも指摘しています。これは分岐する子持ちの庭、 The Garden of Forking Passes を通じた分析者による操作だと。スライド27。
なるほど。肯定的な結果を求めるバイアスだけでなく、否定的な結果を求めるバイアスも存在しうるし、どちらの場合も結果のスピンや分析方法の選択によって望む結論に誘導できてしまう危険性があるということですね。数字そのものだけでなく、その解釈や報告のされ方に細心の注意が必要だと。
ええ、その通りです。他にも資料では、遺伝子組み換え作物 GMO の表示問題や RBST という成長ホルモンを使った牛乳の安全性に関する議論、それからイベルメクチンの COVID-19 治療薬としての効果に関する研究報告、スライド29から37などが同様に統計結果の解釈やコミュニケーションにおける問題点を指摘するための事例として挙げられています。
イベルメクチンの例、スライド36も結論の断定性が問題視されていましたね。
そうですね。いくつかの研究を統合したメタアナリシスの結果、入院リスクに関するオッズ比の 95% 信頼区間が 0.32 から 1.31、 死亡リスクに関するオッズ比が 0.30 から 6.07 と非常に幅広かったんです。
0.30 から 6.07、 それは効果がある可能性も逆に害がある可能性もどちらもデータと矛盾しないということですよね。
ええ、つまり効果の大きさや方向性について結論を出すにはデータが全く不十分で不確実性が極めて高い状態だった。にもかかわらず、その研究報告の要約、アブストラクトでは、治療による利益は見られなかった、ノーベネフィット、とかなり断定的に書かれてしまった。これも、研究結果の持つ不確実性を無視した不適切な結論付け、スピンの一例だと言えます。
先ほどから何度も出てきている認知バイアスについて、もう少し詳しく教えていただけますか？資料ではかなり多くの種類が挙げられているようですが、スライド39から46。
はい、特に重要視されているのが先ほども少し触れた3つですね。ゼロ仮説主義、ナリウズム、二分法への執着、リチャトマニア、そしてモデルと現実の混同、リーフィケーション、スライド39。これらが統計的推論を歪める主要なバイアスだと考えられています。
もう一度それぞれ簡単に確認してもいいですか？ゼロ仮説主義は、
効果がない、関連がないという帰無仮説、ナルハイポシスがデフォルトで真実である、あるいは真実であってほしいと思い込む傾向ですね。証拠がない限りはないと結論付けたがる。
二分法への執着は、
結果を単純に優位、非優位、あり、なし、白黒のどちらかに分類したがる傾向です。連続的であったり、曖昧であったりする現実を無理やり2つの箱に押し込めようとする。
そしてモデルと現実の混同。
これは統計モデル、例えば回帰式とか確率分布とか、そういった数学的な構築物をあたかも現実世界そのものであるかのように扱ってしまうことです。モデルは現実を捉えるための道具に過ぎないのに、モデルの出す結果イコール現実の真理と勘違いしてしまう。
なるほど。これらの主要なバイアスに加えて他にもいろいろ挙げられていますね。スライド42から46。
ええ。例えば、確証バイアス、コンファメーションバイアス。これは自分がすでに信じていることを裏付けるような情報ばかりを探したり、重視したりする傾向です。
自分の意見に合うニュースばっかり見ちゃうみたいな感じですかね。
まあそれに近いですね。研究で言えば、自分の仮説に合致する結果が出ると喜び、合致しない結果が出ると無視したり疑ったりする。それから選択的批判、セレクティブスクリューティニーディスコンファメーションバイアス。これは確証バイアスの裏返しで、自分の信念に反する情報に対しては非常に厳しく批判的な目を向ける傾向です。
都合の悪い結果が出た時だけ、この実験やり方がおかしいんじゃないかとか言い出すみたいな。
そういうことですね。あとはダンニング・クルーガー効果、ダンニング・クルーガーエフェクト。これは能力の低い人ほど自分の能力を過大評価する傾向があるというものです。統計に関してもよく分かっていない人ほど自分の分析や解釈に妙な自信を持ってしまうことがあるかもしれない。
耳が痛い話ですね。
特定の集団内で異論を唱えにくい雰囲気になり、結果として集団全体で不合理な意思決定をしてしまうこと、研究室や学会のコミュニティなどでも起こりうるかもしれません。
うわあ、本当にたくさんありますね。これらの認知バイアスが研究のデザインから分析、結果の報告、そして論文の出版に至るまで、あらゆる段階でバイアスを生み出す原因になっている可能性があると。
そうなんです。だから統計を使う私たちは、単に計算方法を知っているだけでは不十分で、自分自身や他の研究者がこういった認知バイアスに陥りやすいということを自覚し、常に意識しておく必要がある。それがより健全な科学的推論を行うための第一歩だとグリーンランド氏は強調しています。
なるほど。客観的な手法であるはずの統計学も、使う人間がバイアスから自由でない以上、その影響は避けられないと。さらに統計の手法そのものに価値観が埋め込まれているという指摘もありましたね。
スライド53から58です。
ええ、これは非常に重要な指摘だと思います。特に統計的検定を行う際に、ほぼ常に効果がない、関連がないという帰無仮説、ナルハイポセシスを検定の対象とする慣行、これがゼロ仮説主義と関連しているわけですが、この慣行自体が実は特定の価値判断を暗黙のうちに含んでいる可能性があるというんです。
スライド54。
帰無仮説を基準にすることに価値判断がどういうことでしょう。
例えば、新しい化学物質の安全性を評価する場面を考えてみてください。この場合、帰無仮説は通常、この化学物質に発がん性はないと設定されます。そして検定を行い、P 値が 0.05 より大きければ、発がん性があるとは言えない、つまり安全であると結論付けられることが多い。
はい、よくある流れですね。
でも考えてみてください。もし、この化学物質を製造している企業が研究に関与していたらどうでしょう。彼らにとっては発がん性がないという結論は望ましいですよね。だから、帰無仮説を発がん性なしに設定し、それを棄却するためのハードルを高く、つまりよほど強い証拠がない限り棄却しないように設定する方が都合が良いわけです。
ああ、なるほど。帰無仮説を棄却しにくい方がメーカーにとっては有利になると。
一方で、その化学物質にさらされる可能性のある一般市民の立場から見ればどうでしょう。彼らにとっては少しでも発がん性の疑いがあるなら、それは危険だと判断してほしいと思うかもしれません。つまり、発がん性があるかもしれないという可能性の方を重く見て、むしろ安全であると結論付けるためのハードルを高く設定してほしいと考えるかもしれない。
立場によってどちらの誤りを避けたいかが変わってくるということですね。危険なのに安全と判断してしまう誤りと、安全なのに危険と判断してしまう誤り。
その通りです。どちらの誤り、タイプ1エラーとタイプ2エラーをより重大と考えるかは、本来状況に応じた価値判断のはずなんです。 そして統計的検定の理論を作ったネイマン自身も、どちらの誤りを避けることがより重要かによって検定仮説、テストハイポセスを選ぶべきであり、それは必ずしも帰無仮説である必要はないと述べていたそうなんです。スライド55から58。
へえ、ネイマン自身がそう言っていたんですか？
ええ。例えば、市民の安全を重視するなら、発がん性があるという仮説を検定仮説にして、それが棄却できる、つまり安全であると積極的に言えるだけの強い証拠を求めるというやり方も考えられるわけです。しかし、現実にはほとんどの場合自動的に帰無仮説が検定対象とされている。この慣行が効果がないという結論に利害を持つ側に有利な隠れた価値バイアスを統計的手続きに持ち込んでしまっているのではないかというのがここでの批判です。
これは非常に考えさせられますね。客観的に見える統計のルールにも、実は社会的な価値観や力関係が反映されている可能性があると。ではこれだけ深刻な問題点を指摘した上で、グリーンランド氏は具体的にどのような改革を提案しているのでしょうか。スライド4、67。
まず非常に根本的な提案として、統計学の位置づけそのものを変えようというものがあります。統計学を単に確率論の応用分野として捉えるのではなく、人間の認知科学や物事の原因と結果の関係、因果関係の理論をもっと中心に据えたより広い情報科学として再構築すべきだと提案しています。スライド4。
情報科学ですか？確率計算ツールというよりは、情報処理や知識獲得のプロセスとして捉え直すみたいな感じでしょうか？
ええ、そんなイメージですね。そしてその観点から、統計ソフトウェアが出力するピーチとか信頼区間といった数値は、それ自体が何か客観的な真実を表しているわけではなく、あくまで入力されたデータを特定のルールに従って変換したものに過ぎないんだと強調しています。スライド67。
データ変換？
はい、計算結果に意味を与えるのはその数値そのものではなくて、それを見る私たち観察者が持っている研究対象に関する知識や、物理的な現実世界で何が原因で何が結果になっているのかということに関する理解、つまり因果モデルなのだと。
なるほど。計算結果は単なる数字で、その解釈には私たちの側にある現実世界の理解が不可欠だということですね。
そういうことです。だから統計教育も計算方法を教えるだけじゃなくて、その背景にある過程や因果関係の考え方、そして認知バイアスについてもっと重視すべきだと。
具体的な統計指標の扱い方についても変更を提案していますよね。ピーチとか信頼区間とか。スライド68、64から77、80。
はい、まずピーチですが、これを先ほどから問題視されている帰無仮説優位性検定、つまりピーチが 0.05 より大きいか小さいかで機械的に結論を出すような思考停止を招く使い方から切り離してリハビリすべきだと主張しています。スライド68。うとして使うのではなく、もっと単純に考えられている統計モデル全体と実際に得られたデータがどの程度整合的か、あるいはどの程度ずれているかを示す適合度の測定値として捉え直そうということです。
適合度の測定値ですか？
ええ、そしてその解釈の仕方も変えるべきだと言っています。従来のピーチの定義って、もし帰無仮説 H 値が正しいならば、今回のデータ、それ以上に極端なデータが得られる確率をという条件付き確率の形をしていますよね。
スライド74。
はい、そういうふうに習いました。
でもこのもしならばという条件付きの解釈が誤解を生みやすいと。そうではなくて、ピーチをもっと直接的に、このデータを表す統計量は仮定された統計モデル、帰無仮説平値だけでなく、正規分布の仮定とか独立性の仮定とか分析に使われたすべての仮定を含むの下で、考えられる全データの中でどのパーセンタイルに位置するのかを示す指標として、条件付きではないアンコンディショナル記述として捉え直すことを提案しています。スライド74。
ちょっと難しいですね。どういうことでしょう？
例えば、P 値が 0.05 だとしたら、それは、今回のデータは仮定したモデルの下では、下から数えて 5% 点に位置するくらい、モデルから見て珍しい、あるいはモデルとの相性が悪い結果ですよ、と、ただ事実を記述するものとして捉えるということです。 帰無仮説が正しい確率が 5% とか、そういう誤った解釈に陥るのを避けるためです。
なるほど。確率的な推論というよりは、データとモデルのズレ具合を測る物差しみたいなイメージですかね。
そうですね。あくまで記述的な指標として捉え直そうと。そしてそれに伴って先ほど問題視されていた優位性セグニフィカンスとか信頼性コンフィデンスいった誤解を招きやすい言葉の使用をやめるべきだと強く主張しています。スライド77、80から84。
では代わりにどんな言葉を使えばいいんでしょう。
グリーンランド氏らが提案しているのが相性コンパチビリティという言葉です。スライド77。より中立的で価値判断を含まない慎重な言葉として、
相性ですか。
はい。ピーチはデータと検定対象となっている特定の統計モデル、仮説プラスその他の仮定との相性の良さを示す指標と考える。ピーチが1に近いほど相性が良く、データはそのモデルからで非常にありふれたもの、ピーチが0に近いほど相性が悪い、データはそのモデルからでは非常に珍しいものと解釈します。0から1のスケールでデータとモデルの整合性の度合いを示すものということです。
優位とか非優位とかでバッサリ切るんじゃなくて、相性の度合いを連続的に見るということですね。
そうです。そして同様に信頼区間コンフィデンスインターバル CI もその名前が誤解を生む元元凶だとして、相性区間コンパチビリティインターバルと呼び換えることを提案しています。スライド80。
信頼区間が相性区間に。
これは計算方法は全く同じなんです。でもその意味合いの捉え方を変える。 95% 信頼区間というのは、通常もし同じ実験を何度も繰り返したら、そのうち 95% の区間が真の値を含むという長期的な頻度論的な性質を持つものとして定義されますが、これも誤解されやすい。
ついこの区間の中に 95% の確率で真の値があるって思っちゃいますよね。
そうなんです。でもそれは間違いで、ベージアンの信用区間とは違う。相性区間という呼び方はそういった誤解を避け、この区間は特定の統計モデルの下でデータと比較的相性が良い、例えばその値を仮説とした時のピーチが 0.05 よりも大きいようなパラメーター値の範囲を示しているんですよ、というより正直で限定的な意味合いを伝えようとするものです。
計算は同じでも、呼び方とその背後にある考え方を変えることで誤解を減らそうという試みなんですね。信頼って言われると何か保証されたような気がしちゃいますけど、相性ならあくまでデータと仮説の関係性を示しているだけというニュアンスが伝わりやすいかもしれません。
ええ、それが狙いです。相性が良いと言っても、それはその仮説が正しいということを意味しません。間違ったモデルや仮説でも、たまたまデータと相性が良くなってしまうことはありえますから。相性は信頼よりもずっと弱い慎重な主張なんです。
先ほどの SSRI と ASD の研究スライド85や、イベルメクチンの研究スライド86の報告も、この相性という考え方を使って言い換えることが提案されていましたね。
その通りです。関連なしとか効果なしといった断定的な結論ではなくて、より正直にデータが語る不確実性を伝える表現になります。
SSRI の例だとどういう言い換えになるんでしょう。
例えば、我々の用いた統計モデルの下では、得られたデータはハザード比 HR が 1.00 から 2.59 までの範囲の関連性と最も相性が良いように見える。特に HR イコール 1.61 の点で最も相性が良かった。 P 値が最大になる。 HR イコール 1.00 関連なしという仮説との相性は P イコール 0.0505 であり、比較的低いといった具合です。
なるほど。関連なしと断定するのではなく、どの範囲の関連性と相性が良いのか、そして関連なしとの相性は具体的にどの程度なのかを示すと。
A、イベルメクチンの例スライド86でも同様です。結果は効果の大きさや方向性を決定するにはあまりにも不正確、インプリサイスだった。データは入院リスクに関するオッズ比が 0.32 から 1.31、死亡リスクに関するオッズ比が 0.30 から 6.07 の範囲と最も相性が良かったといった表現になります。
これなら結果の不確実性が一目瞭然ですね。利益なしと要約されるのとは大違いです。
不確実性を隠さずに正直に伝えることが、科学的な誠実さにとって非常に重要だということですね。
他にも近似の活用法として具体的な提案はありましたか？ S 値というのも気になります。スライド87から94。
はい。まず P 値を単一の仮説、例えば帰無仮説に対する検定結果としてだけ見るのではなく、 関心のあるパラメータ、例えばハザード比とかオッズ比が取り得る様々な値、それぞれに対するピーチを計算して、それをグラフで視覚化する、ピーチ関数、P バリューファンクション、あるいは P グラフ、P グラフとして捉え、推定のツールとして活用することを推奨しています。スライド88。
パラメーターの値ごとにピーチをプロットするということですか？
そうです。横軸にパラメーターの値、縦軸にピーチを取ったグラフですね。そうすると、どのパラメーター値でピーチが最大になるか、つまりどの値がデータと最も相性が良いか、点推定値に相当。そしてどの範囲のパラメーター値でピーチがある程度大きいか、例えば P0.05、これが相性区間に相当が一目でわかります。
なるほど。点推定と区間推定をピーチという一つの枠組みで統一的に見られると。
ええ。そしてもう一つ、ピーチをより直感的で情報理論的な意味を持つ尺度に変換するものとして提案されているのが S 値、サープライズアルバリュー、シャーノン情報量、意外度です。スライド89から91。
S 値、意外度。
はい。これは、ピーチの対数を取って、符号を反転させたものです。具体的には、定を2とする対数を使って、S イコールマイナスログ2分の P と計算されます。
マイナスログ2、ベース2の P。これはどういう意味を持つんですか？
これは、ピーチが示す統計モデルに対する反証、レフューテーションの情報量をビットという単位で表現するものです。そしてその情報量を非常に直感的な例え、つまり偏りのないコインを連続して投げた時に全て表が出る確率と比較して理解しようというものです。
コイン投げですか？
ね、例えばコインを1回投げて表が出る確率は2分の1ですよね。P イコール 0.5 です。この時 S 値はマイナスログ2、0.5 イコール1ビットになります。コインを2回連続で投げて2回とも表が出る確率は2分の1の2乗イコール4分の1イコール 0.25。 この時 S 値はマイナスログ2、0.25 イコール2ビット。3回連続なら確率は8分の1で S 値は3ビット。つまり S 値が K ビットであるというのは、その結果が起こるのがコインを K 回連続で投げて全て表が出るのと同じくらい意外、あれは驚くべきことだということを意味します。
なるほど。ピーチが小さいほど S 値は大きくなって、それはコインの連続表が出る回数が多いのと同じくらい驚くべきことだと。
そういうことです。例えば慣習的な優位水準である B イコール 0.05、 これは S 値にするとマイナスログ2、 0.05 で約 4.3 ビットになります。これはコインを4回か5回連続で表を出すくらいの意外さということです。
4、5回連続表、まあたまには起こるかなくらいな感じですかね。
そうですね。じゃあ P イコール 0.01 ならどうでしょう。 S 値は約 6.6 ビット、コイン6、7回連続表。 P イコール 0.005 なら S 値は約 7.6 ビット、コイン7、8回連続表。 P イコール 0.001 なら S 値は約10ビット、コイン10回連続表。
10回連続表となるとかなりおやーと思いますね。
このようにピーチを S 値に変換することで、ピーチが示す証拠の強さ、あるいはモデルからのズレの大きさをより直感的でかつ連続的なスケールで評価できるようになります。ピーチスケールだと 0.05 と 0.01 の差 0.04 と 0.01 と 0.001 の差 0.009 では後者の方が小さいですが、 S 値で見ると前者の差は約 2.3 ビット、 6.6-4.3、 後者の差は約 3.4 ビット、 10-6.6 となり、後者の方が情報量としては大きな変化であることがわかります。
なるほど。ピーチの非線形な性質を S 値は線形に近い形で捉えられるということですね。これは面白い。
ピーチが小さい領域でのわずかな違いが、実は情報量としては大きな意味を持つことがあるということを示唆しています。
最後に因果関係の扱いについても重要な指摘がありましたね。スライド97-103。
はい。統計学の実践において、もっと因果関係についての考察を明確に、そして中心に据えるべきだと強調されています。そのためのツールとして因果グラフ、あるいは因果図式、コーザルダイアグラムと呼ばれるものを統計モデリングの基礎として統合していくことを推奨しています。スライド97。
因果グラフ、矢印で変数間の因果関係を表すやつですね。
ええ。これを使うことで、自分たちが分析の際に暗黙の位置に置いている過程、 例えば、どの変数が交絡因子、コモンコーズなのか、どの変数が中間変数、メディエーターなのか、といったことを明確に図示し、共有することができます。そして、その因果構造の仮定に基づいて、統計的に何を推定すべきか、どの変数を調整すべきか、といったことが導き出せる。
統計モデルの数式だけじゃなくて、その裏にある因果関係の想定をちゃんと描きましょうということですね。
そうです。そしてその関連で、倹約性の誤謬、パーシモニーファラシーという興味深い、そして注意すべき思考の罠についても警鐘を鳴らしています。スライド98-103。
倹約性の誤謬。倹約性というと、普通はオッカムの沙汰とみたいによりシンプルな説明を好むということですよね。それは良いことのように思いますが。
ええ、一般的にはそうですね。科学では同じ現象を説明できるなら、より少ない過程で済む、よりシンプルなモデルの方が好まれます。しかし、ここでグリーンランド氏が誤謬と呼んでいるのは、特に観察された2つの変数、X と Y の間に関連が見られた場合にその説明にあたっての話です。
X と Y の間に関連があるという状況ですね。
はい。この時、最もシンプルな因果的説明は、多くの場合、X が Y の原因である X と Y の間に引かれた矢印一本で表される関係です。しかし、倹約性の誤謬に陥ると、この最もシンプルな因果関係の説明を避け、もっと複雑な代替説明、例えば、実は観察されていない共通の原因 C があって、それが X と Y の両方に影響している、X から C に原因があり、C から Y に原因がある、から見かけ上 X と Y に関連があるように見えるだけだ、といった交絡、コンファウンディングによる説明を不当に好んでしまう傾向があるというんです。
あれ？でも、交絡の説明、X から C に原因があり、C から Y に原因って、直接原因 X から Y よりも変数 C や矢印が多いから、むしろ複雑に見えますけど、なぜそちらを好むことが倹約性の誤謬になるんでしょう。
ここが少し逆説的なんですが、ポイントは、X から Y への直接的な効果はないという帰無仮説を維持するためには、しばしば、より複雑な因果構造を仮定する必要があるという点なんです。
帰無仮説を維持するために？
ええ。もしデータ上、X と Y の間に明確な関連が観察されているとします。この観察された関連を説明するのに、一番単純なのは、X から Y への矢印を一本引くことです。でも、もしあまたが、いや、X が Y の原因であるはずがないという強い信念、ゼロ仮説主義を持っているとしたら、観察された関連を説明するためには何か別の理由付けが必要になりますよね。
確かに、X から Y ではないとしたら何か他の説明を考えないと。
そうです。例えば、実は共通の原因 C があってとか、Y から X への逆向きの因果があってとか、測定方法にバイアスがあってとか、これらは因果グラフで描くと元の X から Y よりも変数や矢印が増えてより複雑な構造になることが多いんです。
なるほど。観察された関連がある場合に効果はないという結論、帰無仮説をまほろうとすると、かえって複雑な因果モデルを持ち出さないといけないということか。
そういうことです。それなのに効果はないはずだという先入観や、単純な因果関係なんてそうそうないだろうという思い込み、一種のシニシズムかもしれませんが、安易に交絡などの代替説明に飛びついて、最もシンプル、パーシモニアスな説明であるはずも、X イコール Y という直接的な因果関係の可能性を十分に検討せずに解けてしまう。これを倹約性の誤謬と呼んでいるわけです。
いやー、これは面白い視点ですね。シンプルさを求めるはずが、特定の結論、効果なしを守るために、かえって不必要に複雑な説明を選んでしまうという。
もちろん、現実の世界で交絡などが存在し、それが観察された関連の主な原因であるケースもたくさんあります。重要なのは、どちらの説明が正しいかを決めつけるのではなく、安易な単純化、特に効果がないはずだという思い込みに基づいた単純化や、逆に不必要な複雑化に陥ることなく、データと背景知識に基づいて様々な因果関係の可能性を慎重に比較検討することです。
いやはや、本当に統計学の奥深さと、それが私たち人間の思考や社会といかに密接に結びついてるか、非常に考えさせられる内容でした。なんだか統計を見る目が変わりそうです。
ええ、そうですね。
では、最後にまとめとして、私たち、つまりあなたがですね、研究論文を読んだり、 あるいはニュースなどでデータに基づいた情報に触れたりする際に、今日お話ししたようなグリーンランド氏の指摘をどう活用すればいいでしょうか。日常生活で気をつけるべき点みたいなものはありますか？
そうですね。一番大事なのは、やはり報告されている結論、特に統計的に有意とか有意差なしとか、効果があったなかったといった単純化されたキャッチーな言葉にすぐに飛びつかないことだと思います。
まずは立ち止まって考えると。
ええ。そしてその結論がどのようなデータに基づき、どのような統計モデルや仮定、これは統計的な仮定だけでなく因果関係に関する暗黙の仮定も含みますの上で導き出されているのか、少し考えてみることが重要です。もし可能なら、P値そのものや推定値の相性区間、従来の信頼区間の幅も見てみる。
区間の幅ですか？
はい。区間の幅が非常に広ければ、それは結果の不確実性が高い、つまりデータからはあまり多くのことが言えないということを意味します。区間の下限と上限がそれぞれ実質的にどういう意味を持つのか、例えば無視できるほど小さい効果から非常に大きな効果まで含まれているなどを考えることも大切です。
なるほど。数字だけでなく、その数字が示す不確実性の大きさに注目すると。
そうです。そして使われている言葉が過度な確信を煽るようなものではないか。例えば、信頼ではなく、相性のような、より慎重な言葉遣いがされているか、著者の解釈に、先ほど話したような、スピンがかかっていないか、といった点も批判的に吟味する必要があります。
報告の裏には、研究者のインセンティブとか、認知バイアスが影響しているかもしれないという視点も忘れずに、ということですね。
ええ、常に、この結果は他の解釈も可能なのではないか。とか、この結論を支持しないような報告されている研究もあるのではないかといった健全な懐疑心を持つことが大切だと思います。結果の数字だけでなく、その結果が出てきたプロセス全体とその解釈の妥当性を批判的に見ることが、氾濫する情報の中からより信頼できる知見を見抜き、正しく理解するための鍵になるのではないでしょうか。
統計学という非常に客観的で数学的なツールに見えて、その使い方や解釈には人間の心理や社会的な要因がこれほどまでに深く関わっているんですね。なんだか私たちが当たり前だと思っていた前提、例えば P0.05 の重要性とか、そういうものを根本から問い直す非常に良い機会になった気がします。
ええ、まさにグリーンランド氏が目指しているのは硬直的で誤解を招きやすいルール。例えば P0.05 なら有意、P0.05 なら非有意といった単純な二分法から脱却して、統計を使う上での不確実性やモデルへの依存性、そして私たち自身の認知バイアスといったものをもっと正直に認識し、受け入れた上でデータを証拠としてより繊細に、そして誠実に読み解き、伝えていくことへの意向なんだと思います。
統計は万能の真実発見器ではなくて、あくまで限定的な情報を提供してくれるツールであり、その解釈には常に文脈と批判的な思考が求められるということですね。
そういうことですね。
さて、それでは最後に、あなたが今後、何かデータや研究結果に触れるときに、ちょっと頭の片隅で考えてみてほしい点を一つ投げかけて終わりたいと思います。
はい。
先ほど議論に出た、倹約性のゴミをスライド98から103についてです。何らかの2つの事柄の間に関連性を示すデータを見たときに、X が Y を引き起こしたという、もしかしたら因果関係としては一番シンプルかもしれない説明が、いや、それは見えない交絡因子 C のせいだとか、それは単なる偶然だとか、測定誤差に過ぎないといったより複雑で、だけれども X から Y への直接的な効果はないという結論、帰無仮説を維持するための代替説明によって、どれほど頻繁に、そして時には十分な根拠がないまま解けられてしまっている可能性があるでしょうか。
なるほど。
特にそんな単純な因果関係があるはずないとか、この X にそんな効果があるとは思えないといった私たちの先入観や思い込みが先に立ってしまって、観察された関連性を説明する最も直接的な可能性が十分に検討されることなく見過ごされているケースはないだろうかと。次に何かの関連性を示すデータやニュースに触れたとき、提示されている説明だけでなく、もしかしたらもっと直接的なつながりがあるのかも、と他の可能性にもほんの少しだけ思いを馳せてみると、何か新しい視点が得られるかもしれないです。